推しを立てない、組織を立てないというのがね、基本的な先生の、教えというか願いなんですけども、だその組織を立てないというのは何かというと、普通の宗教ですと教えの先立ちとかね、学びの先立ちとかでこう先輩が取り仕切るようなところがあるんですね。で、私はこの教えに入って何年だとかね言うてやるわけですね。でまあここで言うと村人になって何年だとか、この村に来て何年になるとかね、いうような人が出てくるわけです。で先生はそれを本当に嫌がられて、そういうことが起こらないようにその55年の僕を隠しておかれたわけですね。だからその10年おろうが20年おろうが悟りを開かなかったら何の意味もない、前乗りできなかったら何の意味もない、20年いたって前乗りできないんだったら何の意味もないということにみんな気づかなあかんのよね。で いろんな宗教は年数で偉いって言うんですけど、ここは年数で偉いじゃなくて前乗りできるかできないかだけ、たとえ50年おっても前乗りできなかったら意味がない。では前乗りできるって何かっていうと、現実を無視できるかできないか、ね、でじゃあ現実を無視するってどういうことなのっていうと、神様がいつも一番いいようにしてるって分かることです。神様がいつも一番いいようにされてるというのが分かれば現実を無視できるの。だから痛かろうが寒かろうがいかなる条件もつけずに無条件で幸せになる。現実をつかんでというのは条件をつけてるわけですね。給料がいいから幸せとか、健康だから幸せとかね、条件つけてるうちは悟りじゃないわけです。だから村に来て20年だからと言って取り仕切る人がいるわけです。あるいは先生とこ来て30年だからと言って取り仕切る人がいるわけ。あるいは村に5年いたからと言って取り仕切ろうとしてくる人が出てくるわけですね。でそれって現実を掴んでるんですよ。ね、取り仕切るのはもうすでに現実を掴んでるのね。それがまあその人には現実掴んでることすら分かんないんだけどね。いつもいつも自分を顧みて無条件で幸せなんか、無条件で喜んでるのかって尊いです。ちょっとでも条件ついてたらまだまだ悟ってないのね。前乗りできてないの。前乗りできるということは悟るということ、悟るということは前乗りできるということです。だからいかに自分に条件をつけていないかというのをね、考えてください。で前乗りの会があちこち自然発生的にやってもらってるわけですけど、そこで取り仕切る人が出てきたらその会は一時的に解散した方がいいです。宗教団体じゃないんだから、自分は古いからって言って取り仕切るようでは困る。それは現実を掴んでるということです。先生のところに来て何十年だからという現実を掴んで、前のにできてないのに取り仕切る人が出てくるんですね。すると なんでそれなぜそれがダメなのかということですけど、ダメな理由ははっきりしています。例えば溺れてる人がいるじゃないですか、いわゆる悟ってない人ね。でその人を泳げない人がね行ってどうするん。先生はいつもね、この世は人と人と人と神との交流だとおっしゃるわけです。だからマイナスとマイナスの交流したらよりマイナスになる、マイナスとプラスの交流したらゼロになるっていつもおっしゃるね。でプラスとプラスの交流して初めて上に上がれるんだっていうね。だから前のにできてないのにできてるつもり、本人はでできてるつもりでいろんなことして結局ダメになっちゃうんですよ。溺れる人にしがみつかれてね。でそれを先生はよく、せっかくあんだけきれいにしといたのに自分を出して自我を出してね人を救うなんてことをなたまっていらんことをしに行って一緒に溺れてまた真っ黒に汚れてるって言ってよく嘆かれたんですけども、僕にはね。だからその辺がねよく考えてください。ともかく条件つけてるうちはまだまだ前のになってないの。 だその例えば人にお話ししてもいいですけどね、一切条件をつけないって覚悟しないとダメです。今日はしんどいから前の回参加せずにお話しせずにおこうなんて思ってるうちはまだまだな。どんなに大変でも神様の御心に沿っていればね、動けるのね。でそれくらいの覚悟がいるんですよ。どんな状態でも動くっていう覚悟っていうのは大変なことでね。今背中に僕今カイロ貼ってすごい熱なんでね、カイロ貼って抑えてきてますけど、それでも平気なのね。それくらい覚悟がいい。だから前の日の会で取り仕切る人出てきたら、会場を貸してる人はこの会を閉じますぐらいは言う勇気を持ってください。ともかく宗教団体にしたらもう前乗りがなくなるんですよ。前乗りの会というのは何かというと、前乗りをするためにする会な。じゃあ前乗りできてないものが集まってどうするんだみたいな理屈を言う人がいるんですけど、前乗りの会というのはね、ひたすらこの新書を読むだけとか印鑑書を読んでお祈りするだけの会なんですよ。そこに集まって今日はどこそこ行きましょうとかね、どこそこお祈り行きましょうなんていうのはもう間違いない。もちろんお一人お一人がね、自分の内側から湧き上がってて、今日はお医者さん行きたいから行ってお祈りしようとかね、それはいいんですよ。せやけど誰かが温度をとってね、今日はみんなで行きましょうというのはもう違います。そんなことをすると前乗りしようとしなくなるの。誰かについていったらいい場合になる。先生が元気でいらっしゃった時に、結局なんでみんな前乗りできなかったのかというと、先生についていったらいいわ、先生の言う通りしてたらいいわってして前乗りしなかったの。でまだおまけがあってね、先生の言う通りにもしなかった。先生の言う自分の都合のいい部分だけをしてただけ。先生に素直にはいはなかったのね。だから余計前乗りできなかった。前乗りというのはもう神様に素直にはいなんですよ。で神様の素直にはいって何かというと、神様は全知、いつも言うようにね、神様は全知全能で何でもできて一番いいようにされてるというのを信じきれることです。実際全知全能の神様が一番いいしかしてないんだもん。だから文句をつけてる間は前乗りじゃないわけ、条件をつけてるうちは前乗りじゃないわけ。いつも自分にとって一番いいように神様がしてるのに何を文句言うのっていうことですけどね。すると前乗りの会で取り仕切る人というのはやっぱり条件つけてるわけですよ。俺の言うことを聞けや、私の言うことを聞いてちょうだい、そういう条件つけてるうちはダメなんですね。もういつもそこにつきます。だからこうしてお話しさせてもらいますけども、皆さんの重視で受け取って前乗りされるだけであって、こちらから前乗りしなさいと言った覚えはありませんいつもですけどね。また仮に前乗りしなさいと言ったって、都合よくする人はするけどしない人はしない。みんなの重視が一番大事。なぜなら神様の分け御霊としてね、すでに悟ってる誠の本心の自分を持っている皆さんは本当の重視を持ってるわけで、本当の重視を発揮したら誠のプラスの言葉だけを選び取れるのね。本当の重視はちょっと重視の弱い重視だとマイナスを選びに行く。だからいつも印鑑書だけですよ、宇宙神ありがとうございますだけですよ、今はありがとうございますだけですよってしつこく言ってるのに、まだアマツの糸とかね、他のもん言い譲ってくるというのは本当にみんな不自由なのね。本当の重視があったら、先生が印鑑書を出されて宇宙神あれを出されたら、もうそれだけって先生言ってるんだから、それだけを選び取っていかなくちゃいけない。もちろんそれが誠のプラスの言葉かどうかわからなくても、先生がこれが誠のプラスの言葉だと示してるんだったら素直にはいや。それすら選べないようで何をするの、何を選ぶの、どうして生きていくの。人生の目的は何かって問われてね、はっきり答えれる人は少ない。でも本当の人生の目的は何かというと、誠の自分を知ることです。誠の神様と不利一体の自由自在な自分を知ること、 それが人生の目的です。そのための前乗りです。他のものを選んでる暇はもうないの。もう本当に時間がないの。もういつも言うんだけど、だからもう誠のプラスの言葉を選ぶだけ。別の言い方としたら、全て誠の神様だけということです。全て誠の神様だけというのに、誠の神様以外のものを探しに行ってどうするの。例えば天津紀人はこの写し世の世界の展開図です。写し世のことを言っているものを選んでどうするの。誠の神様だけを言ってる、誠の世界だけを言ってる印鑑書を選ばせてどうするの。今日はね、先生からもうすごいその強いメッセージなんですよ。誠の神様だけを選んでくださいっていうね。誠の神様だけを選ぶというのが誠の自分を知るということ。誠の神様と不利一体の自分を知るということです。でも誠の神様ってようわからんねっていう人のためにね、わざわざ宇宙神ありがとうございますってようわからんねんっていう人のために印鑑書を先生残していかれたんだから、印鑑書を読んでください。で、誠の神様のお姿というのは理屈ではわかりようないんだから、印鑑書も理屈で読んじゃダメな。淡々と神様に奉納するという気持ちで言霊として響かすだけで心が響き渡って誠の本質の自分になっていくんです。印鑑書はまあ歌ですよ。歌ってそうでしょ。楽しい歌を歌っていると心が楽しい状態に響き渡るじゃないですか。悲しい歌を歌っていると心が悲しい状態に響き渡るでしょ。印鑑書を歌えば、誠のプラスの言葉という印鑑書を歌えば、誠の神様の響きになっていくんですよ、心が。どうかね、もうわからないとか文句言わずに、ひたすら淡々と印鑑書を読んでください。天津紀人を選んでる暇はないんです。今日の世界の教えばっかりがあったのね、今までね。で、初めて誠の神様そのもの、誠の世界の教えというのが、教えじゃないんだけど響きが出たのですよ。この響きを今受け取らなかったら、また何百億年後になっちゃう。今受け取るしかないんだから。本当にね、印鑑書をひたすら淡々と神様に奉納してください。今はそれだけですっと悟れる時代なんですよ。昔だったら印鑑書が出ても、仮にですよ、仮に印鑑書が出ても何章も生まれ変わってね、ひたすら読み続けてやっと分かる状態だったんです。西方極楽浄土という写し世の世界の、この世の阿弥陀様のね、天国ですけども、その天国に行くために南無阿弥陀仏というね、祈り言葉が出たわけですね。それは今日の世界の祈り言葉ですけど、今日の世界といえども救われの祈り言葉です。で、それすらね、その祈り言葉が出た時は唱えだけで簡単に悟れる状態だった。そして西方極楽浄土に行って、もっとまあ言ったらマイナスの汚れが取れてね、誠の世界に、西方極楽浄土から誠の世界に行かれた方がたくさんいらっしゃる。その人々の祈り言葉のおかげで今の日本の繁栄があります。世界的に見ても日本だけがね、いつも運が良くて、戦争に負けても何があっても大地震があってもね、幸せなのはその人たちの祈りのおかげです。で、今先生が前乗りという、宇宙神ありがとうございますという、そして印鑑書というね、誠の本当の、今度こそ本当の誠のプラスの言葉の祈り言葉を出されたわけ。それを駆使せずして、使うじゃないです、読むじゃないです。駆使せずしてどうするの。もうそれ以外は一切ないで、とことん行かなくちゃいけないのに、まだ他のものを選びに行ってる。で、他のものを選びに行った時のね、状態を詳しく説明しました。ここに来てる方々が美味しいものを食べたいとか、いろんな欲望出た時は、それは選びに行ってるんじゃなくて和光同人だよってね。だから、それを分かって自分を責めずにね、ひたすら 印花書、宇宙神ありがとうございますを読み続けてください。神様に奉納し続けてください。もう今日の話はそれだけです。あと質問あったらお願いします。もう返す返すもね、ここに来て何十年とかという、つまらん、それはもうすでに過去を掴んでる話なんですよ。もう分かります。私は先生とこ来て何十年だというのはもう過去を掴んでんねん。何十年じゃなくて、先生のとこに来て前のでできるってならなくちゃいけないです。でも前のでできたら、ひたすら下支えに入ってね、目立たなくなるだけなの。前立ってどうこうは言わない。今回は特別にもう前立つことに僕なってますけども、みんなが前のでできたらすぐ帰らせてもらえるんで、引っ越せるんでね、それだけです。ともかく誰かが後を継ぐとか、誰かが指導するとかじゃないの。みんなが前乗りするために必要な、総責任者って先生言ってるんだから。だから総責任者だったら過去をつかんじゃダメ。先生とこ来て何十年だからっていうのは恥ずかしいよ。自分は、私は過去をつかんでますって言ってるような前ね。今の一瞬にしか全てはないんですよ、本当は。過去も未来も一切ないの。今の一瞬の中に全てがあるの。それを前乗りと言います。今の一瞬の中に全てあるのを自覚できることを前乗りと言います。前乗りっていろんな表現ありますけどね。それは先生のとこ来て何十年じゃないんです。先生のとこ来て、おかげさまで前乗りできるようになりました。この前の世界が始まってだいぶ経ってきたんでね、その中で勘違いして自分は古いからと思って何かしなくちゃいけないって勘違いしてる人が出始めてるんですけど、それは結局宗教団体になり組織になり、この人についていったらええわ、あるいは俺について来い、私について来いって言ってるようなもんです。そんなことをしたらもう前の世でなくなるの。今の一瞬、先生の言葉で言うたら一瞬一瞬、新たに新たにという、そこしかない。そこには組織も教えも何もない。ただただ神様から一瞬一瞬新たに受け直すだけ。どうして受け直すか、誠のプラスの言葉を駆使して受け直すだけ。ただただそれだけです。だからぜひね、印花書を奉納し続けてください。宇宙神ありがとうございますを奉納し続けてください。もうそれだけでいいんです。そうしてるときはすでに悟ってる自分なので、それがだんだん自覚として深まってね、分かるようになるから。だから前の迎えをするのは印鑑書を奉納するため、宇宙神ありがとうと奉納するため。でもそれだけでは不安な人は前の迎えで新書を読んでください。あるいはこの先生が燃やさずに残されていた本を朗読してください。朗読会をしてくださいということです。誰かが誰かを指導するなんてのはおこがましい話です。マウトの神様が直接皆さんに寄り立って指導されるだけなの。誰が偉い、誰がダメじゃないの。みんなマウトの神様。だから先生がいろんな祈り言葉を残してくださったじゃないですか。マウトの神様は一大循環の姿となって現前と今ここに増しますって先生言ってんのに誰も信じひんねんもん。先生はっきり出されたんでしょ。誠の神様は一大循環の姿となって現前と今ここに増しますって。なんでそれを砂に入って受け取れないか、なんで文句つけて違うって言うのか。先生で自分を偉いって言い切ってるのに一緒よ。新たな善徳の無限の無限の会が無限に無限にいっぱいって言ってはったら素直にはいでしょ。前乗りできへんっていう人はね、それをね、先生のおっしゃることを信じられへんって言ってるの。あるいは神様は全知全能で何でもできる方で一番にしてるというのを信じきれないから前乗りできへんって文句言うの。みんな前乗りできてるんやて。神様の全知全能を信じきれたら、それが難しいと言うんだったら 誠の神様は一大浄化の姿となって厳然と今ここに増しますって先生が言うたら素直にはいやん。で厳然と今ここに増します言ったらもう一切の文句はない、一番良いしかなってない。質問があったらどうぞ。はい、
マイノリの会で、で、ちょっと来てくれる人で、
はい、
なんか自分のあここでやってほしいみたいなことを言われて、
はい、
でいや自分でしたらいいよって、
はい、
別に私が
行くこと
は、ね、行かなくても、うん、別にやりたかったやりたいとこでやればみんなできるんだからって言ったんですけど、はい、なんか、まあ、でも一緒にしてほしいって言われて、でも別に私が行ったからって何ができるって言われて、まあ、一緒にお祈りはで、うん、もちろんするけど、うん、あのみんな一緒なんだからって言ったんですけど、まあでもできたら、まあ、分かったっては言ってくれたんですけど、まあ、でもできたら一緒にしてほしいっていうんで、まあ、じゃあ一緒に、
ね、まあ、あのね、わざわざ断ることはないけども、行ける時だけにして無理に行かない方がいい。
はい、
うん、無理に時間作らずにね、時間が合う時は、まあ、あの行ってあげてもいいぐらいで、
あ、はい、
うん、でそれも全部マグトの神様と先生のお言葉で言うとね、マグトの神様と対面しに行くだけなんです。このいろんな現実の姿とみんな混同するんですけどね、その全てマグトの神様の御働きであることには変わりないんです。ただあのマクトの神様を信じきれない分だけ受け取り損のうじゃないですか。それが現実的にはそういう姿になるんですよ。でも逆の言い方をしたら、マクトの神様がその人のためにね、一番いい状態で働かせるということなんです。だから例えば英語が喋れると喋れないという状態を作ったとあるとするじゃないですか。じゃあ英語の喋れる人というのはマクトの神様を信じきってるわけです。だから喋れない人は信じきてないだけども、例えばですよ、そやけどあのその喋れない状態を通じてね、神様が一番よりに働かれてるんです。だからこの世的にできるできないじゃないんですよ。いつもどの状態も神様一番よりに働かれてるの。それをわからない、あの理屈抜きにね実感できないと、あの前乗りじゃないんです。あ、こんなんでダメだって言うときは、そのダメだと思った自分はね、マグトの神様より偉くなってる。わかります？マグトの神様が一番いいようにしてんのにね、これはダメだって言ってるわけ。あんた何者やねみたいな感じ。だから現実無視というのはそういうことなんです。これはダメだと思うんじゃなくて、神様が働かれて一番いいようになってるなんです。なら例えば寝たきり老人がいらっしゃるじゃないですか。もうあの動けなくなってね、だから寝たきりで人の世話になってるばかりで、何の役に立ってるねんというのが現実を掴んでる状態です。でも神様が一番ように働かれてるわけですよ、本当はね。だからその寝たきりのご老人をお世話することによって、みんながいろんな気づきと勉強をもらえるね、本当はね。せやけど文句つけてると気づかせてもらえることすら気づかないみたいになるんですよ。だから神様が一番いいような働きになって、この状態でよかった、あるいは神様使っていただいてよかった、自分の場合だとね、そういう感じで、例えばあの仕事の上でなんか、まあ、会社でねこれせって言われて100もできずに20しかできなかったと、でも神様働かで一番いい状態でこうだって自分は思えたらいいんです。上からは怒られますよ、できなかったって。でもあのそうじゃないんですよね。その形で出たから戦争とか喧嘩にならずに済んでるというのがある。戦争や喧嘩にしたらお互い恨み合いになるでしょ。でも自分ができない、うまくできなくて、お前あかんやっちゃなって責められる状態で済んだら小さく消えるじゃないですか。だから神様はね、一番いいように一番いいように働かれるんですよ。 だから現実をつかむなっていうの、さらさらと流せっていうのはね、どんな状態の現実でも一番になってるんです。例えば今回コロナがいっぱい出て、あの、ね、死ぬ人もいらっしゃれば熱出されて倒れる方もいらっしゃって、いろいろありましたけども、それでも神様が一番にしてる。それを分からないと現実をつかんでね、マイナスに見て、今度は自分がマイナスを作っていくことになる。だから前乗りがいるんです。いつもいつも神様一番にしてる、全てを神様使ってくださってありがとうございます、神様以外を認めない前乗りがいるんです。いいですか。
はい、
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 印鑑証を奉納する、
はい、
印鑑証を奉納するだけでいいんですっていうのことがありましたね、はい、で印鑑証を奉納するどこどこに行って、私たち、もし私は印鑑証を奉納してるからできてるんだ、
うん、
と思ってらっしゃる、まあ、むしろ勘違いしやすいところがあるんではないか、うん、
だからそのどこどこに行って印鑑証を奉納したくなったらしてればいいんですけども、それを人に強要しちゃいけない。私自信ないから一緒について行ってしてもいいっていう時は拒否しなくていいですけどね、わざわざ来なさいって言ったらもうダメなんです。常に相手の重視を阻害したらもうガーが出てると思ってください。お仕事の上でもそうなんですけども、その周りの重視を阻害してこう進めるとうまくいかないよね。それってあの周りの重視を邪魔するっていうのはもうガーなんだ。でそういう時って歯を食いしばってるのね無意識にね。だからぜひね、あのごまの時も言いましたけども、自分を出さないためにもね、前歯にちょっと舌をつけて奥歯噛みしめないようにしてね、で大変なことを行う時はお腹で押す感じ、腹で押す感じでやってください。日本語で腹を立てるとかね、腹をくくるとか言うでしょ。それが本当なんですね。歯を食いしばってというのはもう自分が出てる。もう腹をくくってするという時はね、あの自分が押し殺してるんじゃなくて、もう自分が出てないのね。みんなのためにしようという時は腹をくくってってなるわけ、ま、はい、
あの先ほどの言葉尻を捉えれば、一緒に来なさいという言い方は多分ね、うん、そんなにされないと思うんですね。さも私はいいことをしている、僕はいいことをしているかのようにしましょうっていう相手に断らない状態でもって言っていくのが一番まずいんじゃないのかと。
だから結局ね、私は自分側が入ってるのね、気づく気づかないにかかわらずね。でも何をするにあたっても私側が入ってるかどうかをね、あの一旦反芻したらいいです。で私が入ってるかどうかを反芻するときにどこで判断するか言ったら、人に何言われるか気にしてるかしてないかです。あるいは結果を気にしてるかしてないか。結果を気にしてる間は、人に言われることを気にしてる間は、人に見られることを気にしてる間は、まあ結果を気にしてる間やね、は自分が出てるの。その時はもう努めてね、あの人に強制しない、あの私一人で行くからでいいです。
それは前乗りではね、あの前乗りではなくて、うん、単なる念力の祈り言葉になるってことですね。
そうそうそう、同じ宇宙神ありがとうございますでも、念力の宇宙神ありがとうございますというのがあるんですよ。それはあのまあゴマの時でも宇宙神ってやってるじゃないですか。あれはもう念力になってきてるね。なぜかというと自分が出てるの。神様だけってなったらね、もっと素直に淡々となります。だいつもいつもあの結果に気にしないというのはね、自分を出さないという意味です。人に何言われようが元より過去の上、ただただ神様御心に従って淡々と前にするだけっていうね。はい、
そもそもどちらかに伺うっていう時にわざわざそれを言う必要はないじゃない
ですか。まあ聞きたい時は聞きたい人に聞けばいいですけど、
はい、
あのまずは自分がね、自分が 総責任者としてね、要するに真の神様として祈ればいい。だから真の神様としてどうするかが勝手に決まります、うん、ただすごく不安な時はね、聞ける人があれば聞けばいいですけどね。でも聞く前に前のに総責任者としてという、自分が真の神様としてというね、結局自分がっていうのを出た時は小さい意識なんですよ。で、マウトの神様としての自分、総責任者の自分という時は地球大の、最低でも地球大の大きな自分なん、地球大でも小さいんだけど、そういう大きな自分に立ったら自然に答えが出る。すると無理にも行かなくなる。行きたいけどやめようみたいな時もあります。結果じゃないね。いいですか、それ。
はい、
はい、
あくまで先ほどの話は主催者でなくて来る人もっていうふうな、
ね、そうだ、全員の話、うん、だから主催者の方がね、しきれへん。前の床の場所を作ろうという人はあんまりしきらないです責任があるからね、総責任者の責任があって初めて開けれるから。まあそれはみんな自由意志だから好きにしたらいいんですけど、そうすれば宗教団体となってね、もうこの前乗りの本来の趣旨から外れていくんです。ともかく団体や組織にしたら世界中の人ができなくなる。みんなが自然にできる祈り、前乗りだから組織や団体や教えがいらない。だって神様が一番いいようにしてるだけやから、教えもクソもあれんね、そこの部分だけですから。神様が一番よされて、全知全能だから一番よされて、そこさえ信じきれたら何の怖いものもないんですね。昔隠れキリシタンの人にね、イエスの像を踏み絵させるわけですね。でその時にその踏まなかったら火あぶりになって残虐に殺されると分かってても、神様が一番してるいいようにイエスの教えをね、よく日本まで伝わって、みんなその当時のイエスの教えが伝わってたんですけども、神様が一番いいようにしてるっていうのが信じきれるからね、踏み絵せずに火あぶりになって死んでいくんですよ。それって現実無視できてる最たるもんでしょ。イエスが十字架にかかっていわゆる一番残虐な殺され方をするわけですけど、現実無視の、まあ、極地を見せるから、後にみんなイエス様を思って、ね、イエス様よりも残虐な方法で殺されたりするんだけど、それでも神様が一番してるって信じきってね、みんなが多くの人のマイナスを背負って消していかれた。そのおかげで今の地球があるんだけどね。キリスト教でね、イエスの像が一番後ろで、前にみんな十字架を持って歩くじゃないですか、儀式の時にね。あれって何を象徴しているかというと、イエス様より先に自分が身代わりになりますという覚悟を示しているのね。その身代わりになるっていうのは現実を無視できるから、現実無視できると自分と他人の区別がないわけです。全てが自分ってなっていくの。現実を掴んでると、おお、みんな顔形ちゃうし、背丈もちゃうし、性別も違うしって自分と何を分け出すので、現実無視できたら全部自分になっていく。するとみんなのマイナスを背負うもクソもないのね。全部自分やから、自分の足先の汚れを洗うようなもんやんけどね。だからいつも言うように、無条件の幸せ、無条件の喜びですよ。どんな運命になっても喜べる。 神様を一番にしてるって。だから十字架の背負い方は人によっていろいろなんですよ。病気の姿になったり、いわゆるがんでね大変な姿になったり、いろいろあるけども、全部神様がいいように使っていただいてよかったって幸せに感じる。病気になって痛くて辛いねんって言え、それが前の意です。すると怖いものもないし幸せだけな。大きな意識ということは肉体の100年の命は気にならない当たり前やけどね。なんか文句ありますみたいな。だから理屈で言うとね、そんなん痛いのに熱出てんのにね、ひどい目に遭ってんのにってなるんやけど、それは結果を掴んでるからやね。その水で見たらよくわかるんですよ。あの例えばこの朝大雨降ったら川が濁流で泥んこの色になるじゃないですかね。であんな汚い色になってっていうのが現実掴んでる状態です。でも神様はいいように雨降らせて、いいようにきれいにして、汚れがどんどん下へ流してるわけでしょ。それに文句言ってもしゃないし、言う必要もないよね。そういう感じなんだけどね。ほんであの神様の本源の世界からどんどん水が来る、無色透明のね。で何日かだったら川も無色透明の水になっていくじゃないですか。必ず良くなるだけっていうね。一時的にはマイナスに見えちゃうんだけど、それを自分の運命で表すか、まあ表すんですけどね。イエスのように何でもできて、何でもね、魔法が使えて奇跡を出せる人でも悠々と十字架にかかるんでしょ。これでよかったって言ってね。あの厳しいこと言ってないからね。うん、嬉しいことを言ってるんだけどね。現実を掴んでる人にとったら大変大変だから、先生がね、もうずっと僕が先生とお会いした時からずっとですけど、いつも熱を出されて咳をされてね、いろんなひどい状態 に体はね表されて、人類のマイナス消されるわけだけどね、文句一つおっしゃらない、喜びだけみたいな、幸せだけ、いつもニコニコされてっていうね。もちろんみんながいない時は苦しい顔をされますけど、だからといって苦しくて嫌だとか文句をおっしゃったことはなかった。で先生は見本を見せるとおっしゃってるからね、みんなもう文句言ったらダメ。で別にそのいやそんなん怖いから嫌だって言って、ここから逃げようが何しようがね、どこにいようが神様が一番に使うから逃げれない。ただ一番に使ってもらってても文句言うか言わないかだけです。世間一般の人は現実掴んでるから、いいように使ってもらってても文句言うの。だから文句言った分だけ自分の出したマイナスで、違う必要でないマイナスを背負うというか表すのね。文句言ったら損よ。神様一番にしてるから、喜んでたら一品に変わるんだけどね。その死ぬと、死んだ状態とこの今肉体を持っている状態の違いは何かというとね、その死ぬと自分の世界しか見えないんですよ。それでなおかつ見えるものを掴んでいるとマイナスに見えるから、どんどんマイナスを背負って下へ下へ落ちていくの。だから地獄に降りた人がね、いつも思うのは、あ、針山は良かったな、血の池地獄は良かった な, なぜかというとね、針山や血の池地獄は走り回れて動けたの。 でもそれを痛いとか辛いとか熱いとかって文句言うてると、その文句言うたマイナスを背負ってまた下降りていく、ね、でどんどん降りていくと八熱地獄って熱い熱いになる。で八熱地獄で熱くてまだ走り回れるって逃げれるからね、幸せやった。でそれでも熱い熱いって文句言ってると今度は八間地獄に入るのね。で八間地獄に入ったらもう身動き取れないんですよ。それくらいマイナスというのは一切の動きを封じる働きなんですね。でもその八間地獄でも神様一番用に使ってるの、それが分かったら一気に良くなるんです。でこの地上はみんなの一人一人のお一人との世界をね、重ね合わせて全体が見れるようになってるんですね。だからニュースで地球の裏側のことも見れるんです。そのおかげで前乗りしやすいはずやね、本当はね。でもみんなそのよそごとのことをうわ大変やな、あ洪水になってる大変やな、で自分のことに感じひんからまたマイナスとして背負うニュースを見ても我がことのように感じて前乗りしてたらいいんだけどね。そのためにニュースがあるんだけど。でも死んじゃうとね、本当に自分の世界しか見えないから、現実をつかむ、見えるものをつかむ、現実をつかむことは自分が見えて感じたものをつかむということですけど、してるとどんどん落ちていくばっかり。ほんでもう地獄がもう山盛りになってきて、まあ何百億年か一回にね、マウトの神様が大掃除に来てくださる。それが今です。天の岩戸という大きな光のエレベーターを下ろしてね、マイナスの中に光を見せてもらって、みんな救われる、前乗りできるという状態なんで、ね、今は。だからもういらんものは選ばずに、せっかく光のエレベーターという天の岩戸という印鑑書が出てるのに、みんなね、天の岩戸を開かれたって言われてね、あそうやなで終わってたんですよ。で具体的に天の岩戸を見せないとみんな納得せんということで、ほんで印鑑書が出たのせやのに、その印鑑書選べへんでも天の岩戸と言われて説明できる人、はい、天の岩戸が開かれた状態というのを説明できる人って誰も説明できないやん。あただ先生が開かれたって言うただけやなで終わり。せやけど印鑑書として説明してくださってる、天の岩戸が開かれた誠の世界の姿をね。それを読まずしてどうするの ただ印鑑書を読む暇がない時のために宇宙神ありがとうございますがあるわけでしょ。マクトの神様そのものの宇宙神ありがとうございます。それをもっと縮めていくとありがとうございますになって、もっと縮めるとあーであってすーであってまあであっていいであってというね、一文字になるんだけど、うーであってというもうこれでマクトのプラスの言葉を駆使する覚悟ができましたか難しいことは一つも言ってないんだけどみんなの重視で選んでもらうなんからこれ以上強制できん。まことのプラスの言葉を駆使した方が得やねは言えますけどだから先生とこ来て何年、先生とこ来てもう何十年になるじゃなくて、先生の ところに来たおかげで誠のプラスの言葉を駆使する自分になれたって言わないとなら一切の文句は言わないから幸せそのもの、文句言うたら幸せでなくなる。
逆もある。
え？逆もある。
ほら、 のようなプラスを持ってこんなにして
ああ
不衛心から出るものって
だからこの世のプラスもマイナスもマイナスなんですよ。なんでプラスがこの世の幸せ、いわゆるお金が儲かったとかね、いろいろありますけど、この世的な自分の願いが叶って幸せってみんな言うのね。そやけど本当はマイナスなんだけど、なぜこの世の幸せがマイナスなのか分かります？誠の世界以外は全部マイナスなんだけど、なぜか分かります？これが誠の自分探しの根本のとこなんですけどね。誠の世界は誠のプラスだけで構成されてて、一切のマイナスはないの。ところが映画で説明すると分かりやすいと思うんだけど、俳優さんは誠のプラスだけじゃないですか。悪人いないでしょ、善人だけでしょ俳優さんは。でもその俳優さんの善人だけのプラスをプラスとマイナスわざと分けて演技させるわけでしょ。あなたは悪人、あなたは悪人役、あなたはヒーロー役とか言ってね。でそれぞれ分かって演じるわけじゃないですか。でそれのもうちょっと複雑なローディングプレイゲームがこの現実でね、この世で発する言葉通り、この世で見て受け止めた言葉、受け止めた姿通りに運命が形作られるわけです。でそれってプラスとマイナスに無理に分けて作ってるから、結局はマイナスなの。まあ簡単に言うと、勝ったら、勝つということは負けて泣く人おるいうことですよ。だから勝つというのは幸せかもしれないけど、そのおかげで不幸せな人を作ってるわけ。だからこの世は何したってマイナスを作ってるんですよ。仕事で成功したという時はその仕事の業界の競争に負けて泣いてる人いてるわけ。わかります？なんぼプラス作ったってマイナスを作ってるのは同時に。じゃあ例えばお金儲けして買ったと、でもそれの競争に負けてね、会社が倒産してマイナスで泣いてる人いてると、だからその人を助けるためにこのお金使ったらまたゼロでしょ。だからこの世のプラスとマイナスも結局はマイナスになっていく。それを分からないとこの世で言葉通りになるって言ってね、希望実現の法則って言って、で希望が実現してよかったよかったって勘違いする。で自分の思い通りになって喜んでる。でも自分がの思い通りになって喜ぶことは、悲しました人が必ず自分は気づかないけど作ってるわけ。例えば100均で安い品物買えたらよかったでしょ。でもその陰ではね、他の国でそれをもっと安いお金で作らされてる人がいるわけでしょ。だから100均で買うて得したやけど、買うことによって不幸な人作ってるね。例えばね、買うなって言ってんちゃいますよ。それを知って前乗りせなあかんということですよ。100均で物を買っても前乗りして作った人に感謝の思いをね送らなあかんねんけどね。だからこの世でのプラスというのは結局マイナスなの。だから本当のプラスだけを駆使しなくちゃいけないね。でそれが印鑑書を読んで奉納することであり、宇宙神ありがとうございますでありね、もう最後はもう切羽詰まったらあーでありうーでありいいでありすーでありになるわけ。でもその一文字で切羽詰まって言う信念というのはね、普段印鑑書読んでるからできる。印鑑書も読んでなかったらあーって言うだけ。まあそれでもこの世的にでもびっくりした時はあーって言うわねそれはびっくりするということは、神様がの響きを一瞬しまれたり受け止めた時にびっくりするのね。だからああなんですけど、でもせっかくね、天の岩戸開きの内容をですね、印鑑書という形で示してもらってるんですから、どうぞ奉納してください。奉納することが天の岩戸開きの岩戸の中に入るということです。
もう一言、はい、ダメ押しで、はい、奉納とはってもう一回言う。
奉納とはもう神様に 投げ出すなんだけど、神様に投げ出すということは神様と一体化するということなんで、神様と一体化するというのは何かと言ったら、一切の文句も条件もつけないという無条件、無条件でどうかこの道をお使いください。だから神様にどうかこの道をお使いくださいと投げ出して、40度の熱出ても喜ばない、いように使ってもらったって、あるいはすごく腕が痛くなっても喜ばなあかん。もちろん腕痛なったらマッサージ機当てるなりね、シップ貼るなり、あの治療していいんですよ。そやけど痛なったことを使っていただいてよかったと喜べなあかん。いいですか。それが奉納であり投げ出すことです。みんなね、あんま答えポンと言うとね、あ、投げ出したらいいんやなで終わりやねん。で、投げ出して何やねんって言われたら答えられねんな。だ、結局はあの何か言うと、神様が全知全能でね、何でもできる方で、いつも一番してもらえしてくださってることを信じきれるかどうかだけです。神様の力を信じきれるかどうかだけ、もう最後の答えはそこにかかってます。神様を信じきれたらね、文句はないやん。踏み絵せずにね、火炙りになったって文句ないねん。隠れキリシタンの人はイエス様、神様って呼んで火炙りになっていくの、文句言えへんねん、殺されるって。それはあのローマ帝国でね、コロシアムであのキリスト教徒をね、ライオンに襲わせて見せしめで殺すんだけど、そんな時でもそうやね。みんな神様って信じきれて、だってイエス様の十字架見てんでも、それより大変なことはないってみんな思ってる。それはお釈迦様も一緒なのね。もう本当にお釈迦様は大変な姿を取り付けられて、もちろん結馬先生も取り付けられてですけども、その結果釈迦族が残酷な状態で殺されて滅びていくんですけどね、その時に釈迦族の人はみんな文句言わないよね。お釈迦様を信じて、これが一番いいんだって信じて滅びに任すんですけども、滅びるじゃなくて殺されるに任せやけどね、滅びるんじゃないからね。ゴイ先生がよく言う、この肉体の100年50年100年の人生がなんだよこんなものってよくおっしゃった。あのゴイ先生のお弟子さんがね、あの脳卒中になって体が動かなくて大変なんですって文句言うのね、文句言った時に先生が叱り飛ばすのね。神様がいいように使ってるのに何を文句言うかって言ってね、こんな50年や100年の命なんだよって言ってね、ゴイ先生を叱り飛ばされるんだけど、本当その通りで、神様がいいように使うために、臓器として使ってもらうためにこの肉体として生まれてるのね。その最初の自分の使命忘れるから文句言うんだけど、一番用に使ってもらうだけなの、雑巾としてね。でも前乗りしたら何遍も洗い直してたくさん使ってもらえる。前乗りしなかったら一回で終わりになるだけです。みんな平等に神様は使ってくださいます。前乗りしてなくても使ってくださいます。それを世間では不幸な姿って言います。今日はあのすごく強い光になってて、 すごい心臓言うてますけど、質問出にくいようですけど、あのちょっとでも引っかかることがあったら聞いてください。大事なとこやし、後でこの録音を聞く人のために、あの自分ほとんど分かっててもちょっと引っかかるようなことがあれば聞いてください。お願いします。あのなければ終わります。今日はもう完璧にしましたので、いいですか。まだ時間はあるんだけど、まあ毎回完璧だけど、今日はもっと完璧に、奥深く完璧に、あの綺麗にしました。本当に綺麗にしたからね。だからあとは誠のプラスの言葉をどうぞ駆使してください、奉納してください。 そして神さんに自分の全てを投げ出してください。いつもいつも神様全知全能で何でもできて一番いいようにしてくださってるっていうのをね、自分の中でも繰り返して信じきってください。実際それが本当のことです。神様が全知全能でなかったらもう人類はもっと戦争して一瞬で滅びてますよ。ほらちっちゃい子はね遊園地行きたがるでしょ。でお父さんお母さんたちはまあ仕方ないなと言って連れて行ってあげるじゃないですか。でそういう感じで魂が若い時はね地上のゲームで遊びたいの。でみんな降りてくるのね。で遊んでるうちに遊んでるの忘れてねこういう状態になるんだけど、でそういう状態になってるのを見て上からね雑巾役として降りてきてくださる天使エンジェルがいらっしゃるわけね。それがここ集まった先生に縁のある人はみんなそういうエンジェルです。で前にも説明したようにそのエンジェルがね自分を責めて自分の翼を切っちゃうのね。責めるのは自分の翼を切る、自分を責めるのは自分の翼を切るということです。で翼を切っちゃったがために不自由になってね余計自分でもわからなくなるんだけど、今翼を生やしましたから大丈夫、もう自由自在です。これほどね前乗りしやすい時、そして悟りやすい時はないんですよ。ぜひね印鑑書を奉納し続けてください。一切の文句はないです。こう何を聞こうと もう思わんくらいすっきりしてるやろ今。でこれが本来の状態です。ほんでそのこの勉強会終わって現実の世界に戻っていくわけですね。で戻っていった時に普段の生活の糧やと思ってついつい無意識につかみ出してきてね、ほんでいろいろと雑念が湧くんだけど、その時にこそ神様がね一番いいようにしてるというのを思い返してください。神様に対する絶対の信、イエスの言葉で言う何時だ心を尽くし思いを尽くし何時だの誠の神様を思えっていうね、そこだけなんですよ。その神様に対する絶対の信が持てなければそう責任者の立場に立てない。でその絶対の信を持てたらね、先生のように熱が出ても一瞬、痛みが出ても一瞬なんです。だから一瞬だから、あ次もいいよ次もいいよってどんどん背負っていかれるわけですけどね。はいはい、ごめんなさいね。背負う時はねぜひ水分を取ってください。お味噌汁でも牛乳でもいいんだけど、ただまあお水が一番たくさん取りやすいからね、塩分とお水を取るようにしてしてください。すると痛みでも何でも早く消えます。なぜかというと、例えばこの肉体は 90% 水でしょ。水って神様命そのもの、光そのものなんですよ。だから水と思わずに光と思って飲めばいいんですけどね。それはお茶の形にしてもコーヒーの形にしても何でもいいの、自在にしてください。でも塩分を控えないようにね、水分たくさん取るときは水と塩が神様の命なんです。だから海水でしょ。海って神様の命そのものだな。その海を細かく分けてね、この人間とか動物とか植物を神様お作りになったんです。だから水と塩を絶やさずにして。
ちなみに補足として、それは進化論ではないですって先生。
うん、進化論ではない
ってことを言ってください。あ、はい、あ、勘違いしはる進化論ではない。
要するに長い年月をかけて作ったんじゃなくて、一瞬にしてこんだけをパッと出してるんです。いつも一瞬一瞬に出してます。だから猿から人間になったんじゃなくて、猿も人間も同時に出しています。だから一瞬一瞬新たなんです。あの進化論というのは過去をつかんでね、時系列的に無理に引き伸ばしてるだけで、本当は一瞬をちょっと開いて説明しただけみたいな感じなんですけどね。その神様命という水をね、パンと投げるじゃないですか。ほんだらいろんな縁石に引っかかって、パパパパっていろんな形に変わるの、一瞬で。ほんで動物も植物も何もかもができていく。ただその間にね、かき混ぜたりとかいろいろあるんですよ。でその状態をフルコトフミという古事記という形で説明してるんだけど、もう今は前の絵だけでいいから古事記に立ち返らないんです。だから前の絵の会で取り仕切る人が出てきたら、もう一旦その会では閉めてください。あのそんな取り仕切るのやめてくださいとかね、議論する必要はないです。もう閉めてしまったらいいです。で一人で前乗りの会をしてください。でまたみんなも来てもらってしようかなと思ったらすればいいですけどね。
本当に先生が一人一人に光を下ろしあったやから
、うん、一人一人に先生が降り立たれてるわけやから、それをその神様の全知全能を信じるということはね、先生がみんなに降り立たれてるのを信じるということですよ。だから信じない分だけ力を受け取れないから、前のりできないって自分で思うだけ。
きっとあれね、先生が昔のお話の中でほら、一人でやるよりもみたいなお話があった、それを受けてみんな言った方がいいんじゃないのって何を思ってるのかもしれない。
だからそれは前の日の会場でのことじゃない、あのゴマの会場でのお話じゃないですか。
それを同じように捉えてるから、うん、このみんなで一緒にやった方がいいんじゃないのって思ってるかもしれない。
でもね、
それぞれのここが火が灯ってるから、あ、今日は一緒にやろうか、今日じゃないよっていういろいろそういうバラバラがいいんじゃないの。
そうそうそう、
自由自在、ま
あ、その何よりもね、その先生とこ古いから取り仕切ってる人自身がね、光を下ろせるんかって前のようにできてるんかってご自身が自分に問われたらいいです。だから前のようにできてるのは、できてるかできてへんかは文句言うてるんか言うてへんかでしょ、条件つけてるかつけてへんかや、ね、それを取り仕切る人自身が自分で問うたらいい。条件つけてたらもう偽物。
その条件がわからないと。
ああ、
だから勘違いしてる。
条件がわからん。だから文句を言うたら偽物。言うこと聞けへんのあかんでって言うたらもう偽物。文句言うてでしょ。
相手の自由しばって言ったからですね、うん。
みんなが自由に好きに祈ってしたらいい。その時たまたま目的地が一緒やったら一緒に行ってもいいけど、目的地ってまた別れるかもしれんしね。水ってそうでしょ。ピュッて水投げたら、飛ばしたら自在に分かるじゃないですか。一緒にいてようとせへんでしょ。そういう感じ。神様命、水そのものだから。もう毎回来月はいなくていいんじゃないかなと思うくらい心髄を言ってきてますね、この頃ね。でも今日は録音できてるから来月もありますね。もう終わりの時はね、録音機スイッチ入れてるのに入ってない。で、先週のごまの時は録音できなかったのね、僕の分はね。だから今日の勉強会はないかもしれないと思ったんですけど、皆さんの熱心さの熱意のおかげですることができました。で、今日は録音できてるから来月のごまはあります。大丈夫。 でも簡単なことですよ。難しいことは言ってないよ。現実を掴んでる人にとったら難しいことになる。でもその掴んだ現実をどうしようもないのにね、現実を掴んで何とかできるんだったらいいんだけど、余計堂々巡りする。頭のいい人ほど現実掴むとね、乗り上手な、そりゃそうやわ。どうしようもないのよう分かるから。どうしようもないことを掴んでどうするの。あるいは過去を掴むのも一緒よね。住んでしまったことを掴んでどうこう言うたってどうしようもないのに、なんで掴むのみたいな。
未来もだよ。
未来も一緒よ。まだ来ない未来を掴んで心配してどうするのみたいな。だから今の一瞬も一緒よね。今の一瞬も先生が遠い過去とおっしゃるくらい、一遍現れたら変えようがない。前乗りしてより大きく受け直すしかないのに。
夕日の中で、あの、過去と現在というとコロナの心配をしていて、
うん、
で今のこう豪雨の話を心配していてっていう響きがねまだ残ってるんですけど、
だからあの豪雨でもね、それは被災された方は大変ですよ。でも一番嫌になってるのは違いない。本当だったらもうすごい大噴火が起こるとこをね、雨で変えただけです。大地震のところをね、雨に変えただけです。だから前乗り人が欲しい。前乗り人がいたらもっともっと湘南で消えていくの。だから淡々と印鑑書を読んでくださることが増えたらあっという間に変わるのね。でも強制してみんな集まってみましょう言ったらもう偽物だ。強制してみんな集まって言いましょうで、よかったら先生いらっしゃるときに五万の会場で先生が指示してみんなに読ましたですよ。でもそれでは意味ないの。もう自分でこれしかないって選んで決めて読まないと、それが自分の責任でしょ。そう責任者の立場なんです。 誰それが言うから読むでは無責任なの。誰それが言うから前祈りするっていうのはもう無責任。自分がこの祈りしかないって自分の責任によって選び取ってするのが本物の前祈りです。言ってるうちに時間になりましたね。あ、ちゃうか、まだあるな。今日はもう本当に光強すぎて、もういつ帰ろうかしらと思って。
あれやから終わった途端に質問が当てるかもしれない。
うん、もう今日は逃げるようにして帰
る。質問あかない
わ。今言わない意味ないやん。後でしてもしゃあないもん。で、録音にして残さないと来れない人のために必要でしょ。外で質問されたって録音残らないもん。その自分ではほとんど分かってるけどっていうのでもいいからね、聞いてくださいね。
はい
はい、
思わず
手挙げない。
あの、文句ありません。
文句ありません。
あの、輪廻転生がなくなるということで、
はい、
死んだ人は皆さん
誠の世界か地獄か、
はい、ということは生まれてくる人がいなくなるという、最終的には
あの生まれてくる人がもうすぐ減るということです。あの、どういうことかいうと寿命が伸びるの、500年とか。だから500年伸びたらね、生まれてくる人多かったらもう満員電車になる。
生まれてくる人はいる。
うん、
それはどういうこと。例えば、ね、そのほら輪廻転生がなくなったら、
なくなったら誰も生まれてこないと思ってしまったけど、
うん、あの500年の寿命というのがあってね、正確にはあの1000年の寿命なんですけど、とりあえずは500年の寿命になるんですよ。で、その 地上天国というね世界を作るわけで、その状態での時はそのいわゆる天国、要するに神代の時代なんですよ。マグトの神座の世界と地上しかないの、輪廻じゃなくて。
あ、はい、
わかりました、
わかりました、
はい。いわゆる神代の時代に戻るんです、はい、
最初からそういえばよかったよね、わかりやすく。
だ本当にね、何百億年に一回のね簡単に悟れるチャンスですから、ぜひ印鑑書を奉納してください。もうそれだけであっという間、
うん、あれね、なんか今引っ張って響いてる、ね、その亡くなった人はどこに行ったか、神ね、誠の本心の世界、神様の世界と地獄に行っちゃいましたよ、うんうん、だ自分の先祖である人たちがもうすでにどこ行ったか分かんないけど、このどちらかに行ってしまってると。
あ、ここに来てる人はね、ご先祖はみんなマウトの世界に行くんですよ。先祖は自分やから。だから神も仏もあるものかって言って神様を拒否したら、いわゆる無限地獄という真っ暗闇の世界に行くわけです。それだけでも、その真っ暗闇の世界で身動き取れずにね、でおーって言っても山びくも帰ってこないわけよ。本当に反響のない世界ってすごい苦しいよね。あの録音するときに、あの無教室入れて反響しない部屋っていうのに入るんだけど、そこに長い間入ってたら頭がおかしくなってくるくらいね、その音が反響しないとはすごい苦しい、ね、音ですだ、それが光も音も反響せずに怒鳴っても何も返ってこない、そして身動きも取れないというところにいてると、もう本当に苦しくなって神様って呼んで初めてか。でも神様を呼ばない自分を責めて、自分でそういう世界を作って入っていくんやけどね。神も仏もあるものかって言って入っていくんだけど、うん、でも入っていってそういう世界を自分で作って入っていって、で甘えの苦しさにやっぱり神様を呼んで戻っていく、それだけなんですけどね。で神様から見たらそれも一瞬なんだけど、それでもあんまり増えてきたらなんとかってしてくださる。いつもいつもそうなの、神様の方からなんとかしようと思ってしてくださる。なかなか人間の方から神様の世界に戻ろうとはしない。やっぱりこの遊園地が楽しいからね、やっぱり勝った負けたは楽しいよ。だからオリンピックするんでしょ、勝った負けたが楽しいから。あれ楽しくなかったらオリンピック成り立てへん。ちっちゃい子そうじゃない、あの遊園地のあの乗り物乗りたい、これ乗りたいってやるわけでしょ。大人から見たら、あの子供だましは思ってるけどね、子供にとったらもうそれは楽しくて仕方ない。そういう感じでこの地上が楽しくて仕方ない人が多いんですよ。でその人らを何とかしたいと思ってね、みんなここへ集まって生まれてきてくれてるの。皆さんエンジェルであることをね忘れないでください。天使であることをね、絶対私なんかって思わないこと、素直に入って受けて印鑑書を奉納してください。ほんだら本来の皆さんのエンジェルとしての天使としての大きな働きができるの。ならイエス様の十字架以上の働きをみんなするで一気に変わる。大掃除はせなあかんからね。雑巾はいる。はい、
あの自分と他人の分け隔てをしないとか一切の文句を言わないとか、こう再三させていただいてるにもかかわらず、どうしても長きないのその夫には不満が出ることが、もうね本当そこをどうしたらいいのかっていうか、そこをどうしたらいいのかっていうのことが本当掴んでるんでしょうけど、だからそれをそういう自分のまま祈るしかないで、それで
だからその和光同人でね、うん、この、はい、例えばご主人は神様なんてほとんど思えないわけですよ。
そうなんですか、
うん、だから責めちゃうんだけど、
でもそうなんですか、
その責める時に相手と響き合う、で責められた相手もなんじゃこらって言って響き合わせてくれる、うん、そこがチャンスで光を通さない、だから責めながら祈るというのがいるね。
そこで間髪入れずにもう中心ありがとうございます
、そうそう、だから
臨箇所だ
った、そうそう、呼吸だから普段それをやってるとね、そういう時はあーだけでうーだけで吸うだけでいけるわけよ、そのために普段呼んでってって言ってる、
はい、
で和光同人というのが一番難しい、でも皆さんの肉体がないとできない、だからそれを知って、皆さんは和光同人を知ってるからね、神様の前で約束して肉体持っております、すごい危険やけど行きますって言って行ってくれる、そやけど生まれてくる時に一旦記憶消されるからね、でなんで生まれてくる時に記憶消されるかっていうとね、そのいわゆる生存競争とか自分と他人を分ける意識というのを神様の世界を見てる時は分かれへんねん、でなんであんなアホなことしてんねんって上から見てるわけよ、そやけど降りてきて赤ちゃんの体験してね、お母さんが産めて赤ちゃんの体験することによって分け隔て意識とか生存競争の意識とかいうのを理解するわけで、理解してなおかつ祈れるようになる、先生のおかげでね、だからせっかく祈れるようになったから、あとは責めながら祈る、あーって責めながらあーやねんな、その和光同時に一番難しいところは皆さんに任されてる、まあ、神様本当はできへんねん、肉体というそういう響きがあって初めて絡めるね、だから恋人同士にもなる、夫婦にもなるし恋人同士にもなるしっていう、そういう絡みによって本当は救われるね、せやけどお祈りしてへんだったらお互いのマイナスを背負い合って余計マイナスとマイナスの掛け算になってね、余計ひどい目に遭っていくの、だから前のにできるようになったからこそ和光同人ができるの、前のにできないうちは溺れる人にしがみつかれて余計溺れるようなもんよ、本当に泳ぎの達でないと溺れてる人を助けれないじゃないですか、その達人の分が前のにです、だから今の宗教がうまく機能しなかったのね、いろんな宗教がたくさんあるのに戦争を止めれない、争いを止めれない、ましてや宗教戦争に前になってる、それなぜかというと前の利をしてないから、だから前の利できてないのに助けに行くわけよ、でしがみつかれて余計落ちていくの、だからどの宗教団体も最初はすごいんですよ、崇高な教えないけど救いに立った途端にどんどんしがみつかれて沈んでいくの、でも今は前の利ですから和光同人が本当の意味でできる、うん、だからその責める自分を責めずに、責めるときに祈る、叩くときに祈る、怒るときに祈る、いろいろありますけどエッチするときに祈るとか、もうともかくその状態のときに祈るという、そのためには普段呼んでたらその状態のときはあーだけで祈れるね、で普段呼んでんだったらね、あーって言って何やのみたいな感じや、自分でもね、ほんなら意味がない、ぜひ普段はね、印鑑書を奉納して、宇宙神ありがとうございます奉納して、なんていうんですかね、神様に対する信を深めてください。で、神様を信じきれたらね、あーでいけるし、最後はそのあーの言葉もいらんくらいになるね。先生が、僕は祈り言葉使ってへんよってよくおっしゃったんですけど、その通りで祈り言葉は神様に響き合わすための言葉ですから。でも祈り言葉が神様そのものって実感できたら言葉を超えれる、でそこまで皆さんも言ってもらいます、そうなると舞の湯の伝授人なんですけども、皆さん伝授人になってもらえますし、なれますし大丈夫です。今日聞いたお話で疑問が湧かないというのはそういうことです。そんなん言うたっておかしいやろっていう疑問がちょっとでも湧く間は舞の湯がまだまだ誠のプラスの言葉の駆使が足らない、十一でマコトのプラスの言葉を選んでないと思ってください。マコトの十一を発揮したらマコトのプラス言葉だけを選ぶのが嬉しい本当に今日はもうこれ今元気にこなしてるけど倒れる寸前やね、だからほんまに 逃げるようにして帰るからね。今聞いてください。もう外での質問はないです。
はい。
はい。
ちょっとまた質問の形になって
なってなくてもいい。
文句はないです。誠の神様が一番いいようにしてくださっている。
もうそのシーンだけやね。
はい。
うん、
それは実感を伴わなくても。
そうです。
誠の神様を信じる気持ちがあれば、
うん、
実感がなくても
まず信じることからしか入れないやん、はい、で信じてたら実感が伴う、うん、信じていいようにしてて信じて印鑑書読むから実感伴う、その時に印鑑書があるから実感伴う、まあ、その神様一番いいようにしてて信じるでしょ、
はい、
ほんでその時に宇宙神ありがとうございますという祈り言葉があるから実感が伴ってくる。で宇宙神ありがとうございますが分からんって言うから印鑑書に展開してもらったわけ。印鑑書を読むから実感が伴う。なぜかというと印鑑書が神様そのものや、印鑑書が真の世界そのものや。だから理屈抜きに読んでたら分かる。理屈をかけたらもう自分っていうのが入ってるからいくら印鑑書読んでも分からへん。その印鑑書が出た当初に読んでもらっても分からん人多かったの。それなんでかって自分が読んでる分かります。印鑑書は自分は本当は読めないのに自分が読んでると思ってぐちゃぐちゃになる。なぜかというと印鑑書はマクトの神様あるいはマクトの世界そのものやね。だから自分が入りようがない、ね、自分入れてるうちは印鑑書を読んでるつもりやけど印鑑書と自分が離れてるの。わかります。それから奉納と言って神様に投げ出してたら印鑑書そのものが自分なのからわかるね。それだけやね。その自分が読んでるうちは印鑑書の中に自分入れへん。投げ出してて淡々と神様に奉納してたら自分を入れる余地がなくなって印鑑書そのものが自分なんで、その時は実感。これ今理屈で説明したけど分かるわ、素直にやってたらそれが昔やったら3年かかったんだ、今一瞬でするよって先生言ってんの。だからこんなチャンスはないね。素直にした人は得や。で実感が湧いた時に人に言うたらあかん。なんでか言ったら人に言う時点でまた自分と他人を分けてるから、実感湧いた実感を響かしていくだけや。だから支える立場になるの。わかるかな
実感を感じない場合もあるよ。
うん、
あの無色透明すぎて、
うん、無色透明すぎて実感感じない時でも自然に支える側に自分が回ってる。支える側に回ってなかったら要するに言葉で人をどうこうしようとかね思ってるうちはまだ実感ちゃうね。実感が湧いたらもう勝手に支えてる、勝手に祈ってんね。勝手に言う表現もちゃうんだけど、ただただ祈りが湧く、支える心が湧く、喜びが湧く
中からね。
うん、内側から。こんなんしたら損やとか思えへん、ね、それはい、
すいません、奉納したことも口にする必要はない。
え、
奉納したこともどこそこに奉納しましたっていうことも口にする必要はない。
あ、そうそう、わざわざね、あの他の人にね、他の人に言うことはもうまた他の人って分けてるやん。分けたらまた崩れんねん。結局奉納していくと全部自分っていう感覚やねん。だから自然に助けれるし支えれるね。それと他人って思ってしまうと支えへんねんな。もったいない。もうね、その一切の常識が通用しない時代がもうすぐそこなんですよ。だから前の人が増えないと大変になる。で、どっちにも神様一番ようにしていきますけど、一番楽な形で持っていきたいんでね。前のりを、印鑑書を奉納してください。ほんだらなんていうかな、まあ食べ物がどんどん少なくなっていくんですね。でその時に自然にみんな、じゃあ100人単位で調理して食べましょうとかね、前乗り人がいれば自然にそういうふうに収まっていくの。でもそれが前乗り人が少なかったら食べ物の奪い合いになる。で奪い合いになって必要時に自分の手元を置いて、今の手元を置いたために植える人が出てくるね。前アンパンで説明しましたけど、 11人の人に10個のアンパンがありますと。だからみんなで1個ずつ分けたら食べれるのでね、もう10個しかないねんから明日のために取っとかなあかんみたいな、1人が 2,3 個取ったら食べれずに死ぬ人が出てくるね。だから神様が一番にしてて信じきれたら、あの変に取り込んで貯めようともしないし、あのなんていうかな、一番に動き出すんですよ。それが本当の常識になっていきます、前の人のおかげでね。だからぜひぜひね、もうあの焦ってもいけないけども、時間はないから因果症を奉納しててください。今は先生一瞬で悟らせるから、真剣にただただ因果症に出たら実感悟ります。その人の感覚でいろいろありますけども、
ちょっと細かいことなんですけど、うん、まあ、因果症を奉納するという時に、うん、もう暗記して奉納する、う
ん、あ、暗記しなくてもいいです。
あ、です、まあ、
読んでもいいです。
あの読んで奉納するっていう、うん、
ただね、
うん、
神社行って奉納する時ね、何か読んでたらどこの決体な宗教がやってんねんって思われるやん、うん、そんであんたそこ帰ってくださいって言われたら大変なんで、あのできたら無理に覚えなくていいけど自然に覚えてください。ただ毎日読んでたら勝手に覚えるよ、
はい、
うん、
まあ、それは自分の中で使い分けして、
そうそうそう、もちろん、はい、で覚えてしまったらもう一日読めへん、
はい、あ、覚えてるんだけども、あの
読みたい時は読んでください、はい、うん、せやけどもうちょっと進んだら、
はい、
もうどんどん因果症が湧いてくるの、途切れない。
あのこのごまの時の質問と多分同じで、奉納してたら多分同じところの繰り返しだったり、うん、変なのが湧いて、ね、うん、思いが湧いてきて飛んでいったりとかってことがあるってことで、うん、間違っちゃいけないんじゃないかなという思いからじゃないかなと思うんですけど、皆さん、
あのそのね、印鑑書を奉納してるといろんな思いが湧くんですよ。え、こんな思いあったんっていうくらい。でもそれね、自分のじゃないの、人の思いなの。でそれは勝手にくっついて消えていくからね、その気になるんやったらもう一遍読み直したらいいけど、そのまま終わっても大丈夫なんです。
途中でもね。
うん、途中でも。その場の雰囲気に応じてね。ただ、
もしくは人が後ろから来たから、うん、そうそう、もう終わりみたいな。うん、
で、ただお家でやるときはね、誰も邪魔しないから、あの自分が得心するまでね、とことんすればいいだけです。どうも、
あ、
はい、どうぞ。
誰もないようでした、う
ん、はい、
あの五位先生の歌に、
はい、
映るものおのず映りておのず消
う、
うん、己はすべてただひそからり、
うん、そのひそかというところが盤石の支えのところです。
あの和光同人と少し違うかなというふうな、
いや一緒です、
一緒なんです、
はい、うん、だから映るものおのず映りておのず消うっていうね、今で言うと因果書読んでていろんな思いが湧いてきても、あの神様はいいようにして消してくださるということで、
もう信じきってたら、まあ、
そう、神様に対する絶対し、
そうそう、できたんです
けど、うん、神様に対する五位先生の絶対の信の現れたお歌ですね。だからあの密かなり誰にも知らずに淡々と祈るんだということです。で祈りというのはただ因果書読むだけじゃなくて、自然に体が動いていろんなことをするんだということで、だからあの因果症を奉納してずっとね、自分のが消えるんですよ。で自分というのが消えていくとね、例えば仕事の上でもうどないするのこれっていうことでも新たな知恵が湧いて、あのクリアできるとかね、本当に突然横から助けてくる人出てきてうまくいくとかね、いうふうに展開していきます。そしてますますお祈りする時間が作れるようになります。そういうもんだから、それが本当の実感、みんなに支えられて生きてるんだなって分かるんですよ。仕事の上でもどんな時でもね、印鑑書を奉納してたら誰かが助けてくれる、ああみんなに支えられてるのが実感できます。で気になるとこがあったらね、神社仏閣に関わらずその場であのみんなに気づかれないように祈ってください。因果書を唱えてください。ほんだらその場がバンって清まってね、一気に変わります。 あるいは交通事故の多い交差点で祈ってたらもうそこは交通事故起こらなくなるしね。ただその引火所で清めてやるんだとか言って自分が出たら終わり神様がいつも一番祈されるっていうだけな。
はい、
はい、
今のそれ聞いて質問です、はい、私カウンセラーなので、
はい、
たくさんの方が相談に来られて、うん、で、ま、いっぱい予約も入ってるんですけど、そのどんどん質問とか相談の内容がヘビーになって来てるんですけど、でも私は引火所を結局 お伝えします、うん、そしたらそのクライアントの方は引火所を受け取って読まれるんやけれども、どっかでなんていうのかな、奉納っていうよりは素直に受け取るんやけど、受け取って やって引火所ってすごいですねっていうふうになるんですけど、どっかでやっぱり何かが改善してほしいっていうのがある、
うんうん、
でそれを前乗りを伝えると どうしたらいいんですか。
いや結局ね、自分を消すだけのとこですよね。何かを改善したいというのは自分が何かを願ってるという、うん、でその結局いつも先生の教えという教えではないんですけど、どこに立ち戻るかというと神様が一番意味していてる神様に対する絶対真の部分なんです。でこれは本人の自由意志で確立するしかないのね、
うん、
こちらからは言いようがない。でもこっちはひたすら前乗りするんです、
うん、
すると相手の心に響いて、あいつの心に絶対の真が確立していくんですよ。で松田先生がねひたすら祈っていかれて、そのおかげでみんなの心が響いてきて、で川上の話は分かりやすいって言うんだけど、分かりやすいんじゃないんです。先生がそんだけ拝み出してくださってるだけだ。で一緒でここにいらっしゃる方はみんな前のように伝授人になっていただくんだけど、前のように伝授人って何するんかって言ったら深い深い前のように、深い深い前乗りしてたら、おいお前アホって言っててもいい、形の上はね、
うん、
深い深い前乗りしてたら勝手に響き渡るんです。だからそのためには結果に一喜一憂しないです。響き渡ろうが渡ろうまいが神様は言うようにする。だからカウンセリングに来た人がみんな喜んで分かってくれるとか、そんなのもうどうでもいいわけです。
うん、
ただただ引火所を渡せた縁があってよかったなだけでいい、
うん、
あとはこっちの前乗りで、だからマジで数人かったら自分の前乗りがね浅くてついつい相手をマイナスに見てしまったと思った
り、
常にみんな光やなんですよ。みんな悟ってる、祈ってる、救われてるやん常にね。そやけど自分の前乗りが浅いと相手をマイナスに見てしまう。でも相手にマイナスに見て響き合わせてるから、ここが大事なんですよ。マイナスに見てはいけないけど、見て響き合わせてあーって通さなあかんね
ん。
でその時にマイナス見たら自分を責めてもあかんし、そのうまく説明できへんけど、肉体を臓器で使うってそういうことなんです。でそれの極致がイエスの十字架やね、
うん、
罪人でもないのに一番の罪人として貼り付けに合うっていうね。でその時にその本当に悪いことをした人にイエスは心を合わせることができて、あーって光が通る。ほんで大きく世の中がね、その変わっていくんです。人から物を奪うんじゃなくて助け合う方がいいんだって変わって、あれは人類の転機やった。お釈迦さんの時も人類の転機。もう全部、もちろんその陰には唯馬先生がいらっしゃり、ヨハネ先生がいらっしゃるわけですけどね。ほとんどイエスにやったことは少なくて、お釈迦様にやったことは少なくて、ユイマ先生と、うん、ヨハネ先生の働きだけなんですけどね、本当はねそれはそういうもんでね、そのこっちの前乗り次第、
はい、
うん、でだからといって結果通じなくてもかめへんね、
うん、
その前乗りすれば必ず種が残るの、相手の中に、
うん、
だからそれは必ず冥福の。だから朝顔の種まいてね、次の日に花咲けへんって言って焦ったらあかんわけ。あとは神様がいいんやするね。せやけど種まくとこは肉体側の前のりでないと無理なんです。ほんで前のりに伝授人がいる。みんな、ね、前のり伝授人になるんよ、なれるんし、もう大丈夫やからね、本当に大丈夫な。 もうあとは素直にやってください。だもうあっという間です。来月のゴマは楽しみにします。みんなもう完全に今光通って分かったから、すごい熱い今。
ちなみに種は根性とは限らないことですね。
あ、そうそう、だからそれが結果に一喜一憂しないよね。でも種負けることが大事や、
うん、結果や、うん、
その受け取った種をどうするかはその人の重視に任されるから、そこから先はこっちではどうにもできへんねん。でも種は入れれる。やっぱりあのもっとマイナスのゲームで遊びたい人はね、遊びに行くからどうしようもない。例えばもっとお酒飲みたい人はね、種まいたってお酒飲みに行きはるん、キャバレーに行きはるん。え、キャバレーっていうの今なんて言ったら知らんけど、そういうとこ行きたい人は行って飲みはるん。それは噛めへんねん。特進するまではせんとね、肉体が若い時しか楽しめないことってありますから、その若いうちに楽しまないと変に辛抱したらまた大小ってなる。ただもう大小がないから大変。11時だらお祈りして終わります。いいですか、ないですか。ほんまに逃げるようにして帰るでしんどいから。だらお祈りします。 ありがとうございます。